皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは会員さんからのご質問です。ペンネーム匿名希望さんからのご質問です。毎週土曜日の放送で元気を充電している掃除屋です。私の悩みは安いお客の扱い方です。宮本先生がいつもコンサルでおっしゃっているように、安値で仕事を取っても苦労が増えるだけだと最近とても身に染みて分かるようになってきました。そこで我が社でも値上げに本気で取り組みたいと思っているのですが、具体的に何年から取り組んだら良いのでしょうか、というご質問なんですが、やっぱりこれ最初はどうしても仕事取りたいから安くしてしまったりとかね。
そうですね、
安さでしか勝負できないっていうところがあって、すごい分かりますよ、この気持ちは。
起業するときにライバルのね、今ホームページとか見て、あ、これくらいで経験豊かな人たちがこれくらいでやってんだから、はい、俺なんかもうちょっと安くしないと絶対来ねえよね、はい、みたいなですね。
そう、本当にみんな、まあ、本当分かります、この気持ちは。
そうですね、1回くらいは通る、非常に分かるところですね。
そうです。ただね、利益が少ないとね、値上げしたいけど、ね、値上げがなかなか難しい、タイミング難しいっていうのありますよね。
そうですね。でね、これね、
そこでじゃあぜひよろしくお願いします。
ああ、いえ、とんでもないです。これね、それを経験した一人として、はい、まあ、今日コンサルじゃなくて、はい、ちょっと先に掃除屋をやった一人としてアドバイスをさせていただくと、
経験だということで
いいのかなと思うんですけど、はい、まあ、僕も、はい、要は商売のこと何も分からずに、
はい、
10代で起業してますんで、もう全く情報ないですね。インターネットすらなかったですから、はいはい、何をどうすればいいかっていうのは、はい、かなりこう、まあ、特に値段の部分ですね、でやっぱり例に漏れなく、たまにね、先輩掃除屋と仕事するようになったらいくらくらいでやってるんですかみたいな聞いて、でいくらくらいだねって言ったら、うちより安いじゃんと思ったらね、次の日からうちの値段が下がってるみたいなね。あんな、こんなんだから取れないんだみたいな。でもどんどん値段が下がっていって、お恥ずかしい話をします、今からね。
はい、
あのエアコンクリーニング、まあかなり出鼻、まだエアコンクリーニングで僕らの時代でほとんどやってる人いなかったですけど、僕らやってたんですけど、僕ね、はい、エアコン1台ね6500円でやってました。あ、壁掛けはね、その当時でも相当安かったと思いますけど。
うんですね。
いや、人に聞いたらね、いや、うちね1万円でやってよ、はい、あ、うちはもう8000くらいだと思って、で値下げするでしょ、で、ある時聞いたらね、うち7000円でやってるとかいう人いたんですよ。あ、じゃあもううち6500円だみたいなね、頼まれてもないのにどんどん値段が下がっていくっていう。もう6500円なんかでやってたら、ね、何も取れないですよ、利益なんて。で、ね、さすがにそこまで値下げが過剰になってくると、やる意味がないってなってくるんですね、利益が取れないわけですよ、
はい、
で、まあ、そのエアコンだけじゃなくても定期も全部安かったですから、
はい、
で値上げをしなきゃいけないってなった時に、これね、はい、値上げを考えた時にみんながこう勘違いしてることが1個あります。これはね、経営戦略だと思ってるんです。経営のスキルの1つだと値上げっていうのは、じゃないんです。
じゃない、
は
い、
値上げっていうのはね、
はい、
自己啓発の方なんですよ。
自己啓発、
は
い、
要は自分の気持ち1つなんです。自分の気持ちで自分に対するセルフイメージが値段になってると思った方がいいんです。
あ、
決してお客さんからね、エアコンね6500円でやってくれないと困るって言われたことなんて僕なかったわけですね、
はい、
だけど、はい、自分のセルフイメージが低いから、はい、要は後追いだし若いし、先輩たちがそんなんでやってたら、いや俺なんてそんな高い値段絶対取っちゃダメだみたいなね、はい、自分に対するセルフメなイメージなので、どちらかというと経営戦略じゃなくて自己啓発の方なんですよ。だから、
ね、
はい、変えるべきは自分の中のマインドだと思ってください、はい、これね、計算して単価を出してとかじゃないですよ。自分のマインドさえ変われば、はい、値段なんていくらでも上がるよってことなんです、
は
い、で、その中で僕がやったことの中で一番効果があったものをご紹介します。
はい、
はい、要はマインドが変わる、自分が高値つけちゃってもいいんだっていうですね、変わると高値つけることが全く怖くなくなります。これ何かというとですね、
はいはい、
自分でも引いちゃうくらいの高級ブランドを自分の会社に作れってことです。
もう自分が高級ブランドと、なるほどなるほど、はい、
自分が引くくらいっていうのがポイントなんですよ。
引くくらい高い金額ってことですか。
そういうことです、そういうことです。こんなのつけちゃったら逮捕されるんじゃないかって思うくらい本当ですよ。
はあ、
もう業界から先輩たちから総バッシング食らうんじゃないかって、なんか犯罪を犯してんじゃないかっていうくらいの、引くくらいの値段、
はあ、ちょ、例えばどういうものに対してどのくらいの金額なんですか、はい、
僕ね、エアコンクリーニング6500円でやってました。
はい、
ね、さっき言いました通り、
はい、
でこれじゃダメだ、まあ、いろんなこと値上げの本読んだり、経営の上手な人に聞いたりしてもピンとこないんですね、値上げっていうのはね、原価計算してどうのこうのしてねって、客単を出してねって、いや、そうじゃないんだけどなっていう、それ分かってんだけど上げられないんだけどなっていうもやもやしたのがあったので、まあそこで自己啓発だと僕気づいたわけです。これ自分の中にある、要はマインドブロックなんだなと、自分に対するブロックがあるから、あ、だから止まってるの、じゃあ、はい、一番高いやつ作っちゃえと、でそれでもうそれに慣れるしかないと思ったんですね、
はい、
で6500円でやっていたエアコンクリーニングをその当時は もう大胆にですけど、今でから考えたらそれでも安いなと思って1万円に上げたんですよ。もう1万円と
1万円ね、
はいはい、もう1万円でしかやりませんって、
はい
はい
はい、
で、
はい、
この時正直この1万円で僕引いたんですよ、まあ、それくらい小さなことなんですけど、1万円なんてつけたらね、もう今でさえ来てないのに、もうソーバッシングだみたいなね、お客さんからふざけんなみたいに言われるだろうなと思われてたんですけど、これが面白いことに、誰一人として値上げしたことに気づいてるお客さんがいないんです。いや、なんか上がったみたいな人はいますよ。
い
や、もう安くでやってると、本当にやってあげたいサービスができなくて悔しかったんですと、うん、だからちょっとだけ値上げさせてもらいましたって、うん、あ、そうと、
なるほど、
いいよいいよって、
ええ、
でいいよいいよって言う人ばっかりだったんですよ。いいよいいよどころか気づかないお客さんも言う、うん、はい、宮本君のこといくらだったっけみたいな、あ、1万円、
ええ、
あ、じゃあこれねって、ってことですよ。その時に僕ね、衝撃を受けたんですね、
うん、
衝撃っていうのはすごいとか嬉しいじゃないですよ、悲しくなったんです、はい、今まではめちゃくちゃ損してたんだ。
そうですね。
で、まあ、今、まあ、当時はね、僕にとって引くっていうのはエアコン時代1万円で洗うっていうことだったんでね、まあ、どんなに僕が小さい男かっていうのはね、皆さんよく分かっていただけると思うんですけど、気が小さいとかね、よく分かっていただけると思うんですが、もうね、それ以降、まあ、コンサルをやり始めるわけですけども、みんなにはバカみたいな値段作れと、売れなくてもいいんだからって、だから、今言ってるのね、エアコンクリーニングね、壁掛け2万5000円みたいなブランド作れって言ってます。
すごいですね。
1台2万5000円で、それは何かっていうとね、いや、2万5000円でもね、やりたい人実はいるんです。要は富裕層の人たちなんですよ。で、
はい、
壁掛け2万5000円で取れたと思ってくださいよ、
ええ、
やってあげられることいくらでもあるじゃないですか。
あります、なります、なります ね。
だから高級ブランドを作った方が実はね、簡単なんです。で、売れなきゃ売れないで全然構わないじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
今まで通りの仕事やってりゃいいわけですから、
はい、
だから不安な人はですね、今やってる商品を値上げするのもありなんだけど、
はい、
今の商品はとりあえず手つけずに怖いから今のままやって、はい、高級ブランドを作れ、はい、1個もう飛び抜けたやつ、商品ラインナップ
、なるほど、
普段安いのはこれありますよ、だけど高いのがいいとこっちもありますっていう提案の仕方、
なるほど、ランクを、まあ、正直場じゃないですけど、はい、つける
もうそうだし、もうそうやるとね、みんな間違うのはね、例えば、8000円でエアコンやってたら1枚のやつ作っちゃうんですよ。
あ、はいはいはい、
で1枚が売れたら1万2000円のやつ作っちゃうんですよ。
なるほど、
これね、時間かかりすぎるんです、値上げ戦略。
なるほど、
8000円でやってたら2万5000円作るんですよ。
じゃ一気に、
そう、一気にもう徐々に上げるんじゃなくて一気に上げろと、
で一気に上げ
ろと、仕事なくなる怖かったら2つ作れってことですよ、汎用品と高級品、うん、
はい、
で高級品を作るメリットって何かっていうと、一番のメリットはね、
はい、
自分が高い値段を出せる掃除屋なんだっていう慣れなんです。自分の中に高い金額に対する、ね、免疫が作れるんです。
なるほど、
お客が買うとかそれが売れるとかっていうよりも、高いブランドを持ってる人はそれだけで自分の会社のランクが上がります、はい、特に後発で自分につけなくてもいい足かせをつけてる人、自分は後ろから追ってるんだから、
はい、
一番業界の最後尾にいるんだからみたいなのを強く持ってる人っているじゃないですか。
はい、はい、いますね、
はい、これね、持ってる限り前にいる人追い抜くことできないんですよ、
うんうん、
だからこの地域のこの業界の中で一番の値段をつけろってことです。
それもさっき言ったセルフイメージ、
はい、
マインドですね。
そうで、最初は違和感あります、高いの人はもうドキドキします、 お客さんから ね、もうなんか斜めに切られんじゃないかくらいだね、
うん、ですね、はいはい、
思うんですけど、ところが、はい、言うとね、お客さん意外にびっくりしないんですよ。
ほう、
びっくりしないっていうのは何かっていうと、実はお客さん、はい、本来はもっと高い値段を予想したりします、はい、僕らが言うよりも、
はい、なるほど。
でそういう高いお客さんを逃さなくて済むっていうのはね、これは僕セミナーで言うんですけど、
はいは
い、高い値段を示すメリットの一つなんですけど、これね、回数を増やせば増やすほど自分がね、はい、催眠術かかっていくんですよ。
お、
高い値段を言うのを、はいはい、繰り返すでしょ、うん、それがね、はい、当たり前値段になってきて、もうね、安い仕事やるのがバカらしくなってくるんですよ。
なるほど。
なんでこんな安いのをやってんだろ
う。なるほど。
その時に、はいはい、安い値段に理由がなかったってことに気づきます。何の理由もない、何のリサーチもやってない、実際にはね。
そっか、はい、だから最初冒頭に言ったら、それは戦略ではなく、
はい、自己啓発、
あくまでもそのですね、
はい、
はあ、そこにつながるんだ。
要は自分だけの中で勝手にそう思ってるだけで、
思ってただけなんですね、
はい、でそれのこう催眠が解けるのか、自分が高い値段を売れなくてもいいから繰り返し繰り返し言う中で、高い値段が当たり前になってきた時に初めてその催眠が解けるんです。
は
い、自分で自分にかけてた後発で、ね、安くやらないといけない、ね、掃除屋だって
はい、
いう催眠を解かなきゃいけないんですね。だから特に値段、高い値段つけるのが怖いっていう潜在意識はみんなあるんですけど、特に強い人はですね、はい、自分が今売ってるものを高値にするっていうのは怖くなると思うんですよ。で抵抗すると思うんですよ、はい、でも今売ってるものとは別に高いブランドを作るっていうのは、ね、はい、要は最高級品を作るっていうのは、はいはい、何の影響もないじゃないですか。売る必要もないし、ね、ただ飾ってるだけって。
はい、
だけど飾るだけでもかなりセルフイメージ、飾るってことは提案するってことでしょ。
そうですね、
うちは高級品こういうのもありますよ、うん、興味あったら買ってね、はい、だけど興味なかったらこちらの普通のブランドのやつもありますと、どっちがいいですかって聞くのは何のリスクもないじゃないですか、はい、
そうですね、そうですね。
だからこういう感じで自分の中にある安値でやんなきゃいけないっていうわけのわかんないマインドはね、解いた方がいいですよっていう、はい、アドバイスです。
そうですね、じゃあぜひこの匿名希望さんも、はい、まずは一気に高級プランを作って、
はい
ですね、
自分が引くぐらいですよ。
引くぐらい
絶対無理だと、こんなの絶対売れないって、もうバカじゃないかって思われちゃうんじゃないかっていうくらいの、はい、高い値段のついた高級プランを作ってみてください。
わかりました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。